古山紗友香がお送りしていますインタ FM897 東京サンデー、この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家を毎週お招きしております。今週は港アセットマネジメント代表取締役で笑顔相続相談室理事の向井博一さんにお越しいただきました。向井さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いよいよ夏休みが本格的にスタートしまして、もうすぐお盆休みということもありますので、はい、今日はですね、改めて向井さんに、まあ、お盆休み久々に家族と一緒になるという方のためにですね、改めて相続のお話、それから私が個人的にも気になっております不動産のお話を今日は中心に伺っていこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
さてまずは不動産のお話からなんですけども、最近ですね、まあ、2020年、東京オリンピック開催に向けて再開発が都内あちらこちらで進んでおりまして、マンションも続々と建設ラッシュという状況になっております。ただその一方でですね、その活況にあるそのマンションなんですけれども、ちょっと最近元気がないんじゃないかっていう話もちらほらと噂で聞くようになってきまして、このあたり実際どうなんだろうかということを伺っていきたいと思うんですが、まあ、アベノミクス効果で確かにマンションは売れているというのは、これは事実でしょうか。
マンションはですね、確かにまあ売れているところもあるんですけれども、一時のまあ勢いは若干まあ衰えてきているというような状況でして、あまあ、ちょっと値段が上がりすぎてしまったというのもありまして、うん、まあ、売り値と買い値がちょっと開いているというかですね、そんなような今状況になっていたり、またあと外国人の投資家の方の購入というのが、まあ、円高になってしまったというのもありまして、まあ、一旦若干おとなしくなってきたかなという、そんな感じはございますけど、
一時期例えば東京ですと豊洲だったりとか、あのあたりにタワーマンションがどんどん建って、そこを中国人のお客さんが随分と買っているなんて話をニュースでも新聞でもよく見かけましたけれど、ちょっと最近離れていってる感じですか。そうすると、
まあ、離れていってるというほどではないんですけれども、まあまあ、彼ら円安の時に投資をしたというかですね、まあ、不動産のことだけではなくて為替のことも視野に入れて買ってきてますので、まあ、円安の時120円の時ドルがドル円が120円の時とかですね、その時は非常に活発に買っておりましたけれども、現在105円とかその近辺に来ているような状況では、まあ、どんどん買うというほどの、まあ、勢いは若干止まってるかなと。ロンドンというかイギリス離脱の問題とか、
はい、EU のですね、
はい、ああいうのがありまして、で結構イギリスの不動産とかも、まあ、中国マネーとか、ロシアマネーとかですね、オイルマネーが結構買ってたんですけれども、まあ、そういう方たちなんかも、まあ、買ってた不動産も若干こう、値下がりしたりとか、あとはポンド安になってしまったので、まあ、為替でロスを被っていたりとかですね、ちょっとそんなような今不透明感が出てきていまして、そういうものが日本にも影響しているかなっていう感じはしますけど、
やはりこういった世界情勢が不動産の相場に与える影響っていうのは当然、まあ、リーマンの時我々ねよく知っているわけですから、そういった部分もあるんでしょうね。
そうですね、まあまあ、日本の不動産がまあ上がった、まあ、大きな理由としては海外の投資家から見ると、まあ、海外に比べて安いっていう評価でまあ買われたわけなんですけども、まあ、その海外というか、まあ、世界の不動産市場をまあ一番引っ張ってたのは、まあ、おそらくロンドンとニューヨークだと思うんですが、そのうちの一つのロンドンの方がまあ若干こういう問題が出てきてですね、こう不透明感が出てきたというか状況でして、まあまあ、上がるというシナリオが若干崩れつつあるのかなという感じはしますけど、
ロンドンで家買うの本当大変だって聞きましたもんね。
そうですね、まあ、現地の人が買えないという
ですよね
状況みたい
です。高すぎて、
でそれは香港の人も同じようなこと言ってまして、香港の方だとか、もしくは例えば台北とかですね、あの辺なんかも、まあ、非常に上がったということを聞いてますけども、 外国の不動産が、まあ、上がったわけなんで、それを引っ張ったのが、まあ、ロンドンというかイギリスというかですね、うん、ところなんで、まあ、その辺がつまずいてくると、まあ、全般的にあの不動産市況に、まあ、蓋というかですね、うん、重しになるのかなという感じしますけど、
ね、なるほど、まあ、この EU の問題っていうのはまだまだ先が見えない状況で、今後状況によっては他の国も離脱するんじゃないかなんていう噂もねちらほらと聞こえてくるわけですけど、なかなかこう自分でね家を買おうかそれとも賃貸にしようか迷うところではありますが、その時期の問題とかそれからライフスタイルの問題に合わせて、まあ、それは選んだ方がいいっていうアドバイスを、まあ、僕も直接受けたことがあります。ただその不動産の価値として今はやはり買い時なのか、それともちょっと控えた方がいいのかっていう、こう時期的な問題で考えると、この2016年下半期っていうのはどんな風に、向井さんはご覧になってますか。
はい、まあ、私はですね、まあ消費税が上がるという、まあ、予定だったと思うんですけども、もしあのまま消費税が上がるんであれば今年かもしくは来年が、まあ、価格の上値じゃないかなというふうに思ったんですけど、それが若干伸びたので、そういう意味では、そのピークが後ろにはずれたかなというふうには思ってるんですけれども、うん、ただ不動産として上がるのは、まあ、都内の限られたエリアというかですね、区なのかなというふうに思ってまして、まあ、マスコミなんかだと、まあ、東京オリンピックがあるんで、まあ、どこでも上がるみたいな印象を与えるような、まあ、報道しているところはあるんですが、それは異なるかなというふうに思います。
ごくその一部の限られた地域であって全体ではないということですね。 そうですね。決して2020年東京オリンピックまで不動産に関してバラ色であるというわけではないと、このあたりはしっかりとその周囲の環境も含めて社会情勢も含めて考えていかないといけないということですね。
そうですね、まあ、まあ、あと空き家問題というのが非常にありまして。
ありますね。
確か全国平均でもう 10% 超えだと思うんですね、空き家の問題というのは。でそれは下がることはなくて上がる一方なんで、まあ、空き家ができる前にはまあ相続というか、まあ高齢の方が亡くなって空き家ができて、まあ、相続発生するわけなんですけど、それがそのまま放置されていくとずっと空き家が残っていくと、で空き家は将来的にはその更地になって、まあ、売られていくという意味で、まあ、供給は今後かなり見込めるっていう状況ですけれども、じゃあ一方その需要を満たす人口の増加というかそういうものがあるのかといったらそれはないので、まあ、唯一考えられるのは外国人の、まあインバウンドというかですね、そういう旅行者も含めたその増加というかですね、それがプラス要因なのかなというふうに思うんですよ。
じゃあ一曲挟みまして、後半またいろいろとお話を聞いていきたいと思います。インター FM897 東京サンデー、この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンティングオーバーザトーチのコーナーをお送りしています。今週は久方ぶりに港アセットマネジメント代表取締役で笑顔相続相談室理事の向井博一さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてコーナー前半ではですね、2020年東京オリンピックに向けて都内を中心としました不動産の価値、これがどのように変わっていくかというお話を中心に伺ってきましたけれども、今お話聞いていてですね、これ空き家土地も含めて相続する人いないのってこう普通に考えてしまうんですけれども、まあその有効活用も含めてですけど、なぜこういった空き家がどんどん増えているんですかね。
空き家自体を相続する人はいるんですけれども、例えばその一つのお家がですね、まあ、空き家になるわけなんですけども、その場合その、まあ、例えばお母様が住んでいて亡くなられたと、その時にお子様が2人とか3人いらっしゃる場合、まあ、その3人なり2人の合意があって、例えば売却するとか誰かが、1人が住むとか、そういうなんていうんですかね、結論が早く出ていけば、どんどんとその処理というか、活用が決まっていくわけなんですけど、で今問題になっているのはその兄弟の中で、合意ができないというかですね、そういうようなケースが多々ありまして、それで不動産の、活用とか処理が進んでいかないと、そんなような状況に今なってきてますけれども、
そういった場合はやはりその家は上物はまあ壊して土地だけを売却するという方法が理想なんですかね。
まあ多くの場合はそういう形になってくるかと思います。ただまあ所有者の方が必ずしも更地にする必要はないので、その辺のところは売却活動を通じてどういうふうになるかはまあちょっとケースバイケースということになるんですけども、
そうするとまあかねがねこの番組でもご紹介してきましたその相続問題においてこの空き家問題っていうのは結構重要な問題の一つですね。
そうですね、その空き家問題というのはまあその地域の治安というかですね、問題をまあ増加させるというかそういう要因にはなり得るかなと。まあ、あと火災とかが発生したときに、まあ、誰も住んでないっていう状況でございますので、火災の発生とかにまあ気づかないとかですね、さまざまな問題がやっぱりあるかなという。
さてそんな中でですね、この番組でもたびたび相続問題取り上げてきましたけれども、そのたびにですね最近相続問題相談される方増えてますというお話は聞いてきましたが、今この現時点でその増え方っていうのは随分と変わってきましたか？相変わらず増えているのか、それともこうフラットな状態なのか。
はい、相続問題の相談というのは、徐々に増えているというのが現状じゃないかなと思います。
今も増え続けている。
そうですね、今も増え続けてまして、その要因としては、団塊の世代の方というかそれ以上の年の方というのが、亡くなられたりとかされるような時期に徐々にこれから入ってくるという状況でございまして、人口の多いそういった、世代の方が ある年齢を迎えてくると、当然ながらそういう、相続というのが発生してくるわけですけれども、そういう時期にこれから入りつつあるのかなという、そんな状況だと思いますけど。
そうするとこれからもしばらく増え続けていくという、
想定ではあと5年か、10年後ぐらいにピークが多分来るのかなという感じだと思いますけど。
どういったケースのものが増えているんですか？
そうですね、多いケースというのはご両親のうちの、お一人だけ残ってらっしゃって、例えばお母様が残っていらっしゃって、でお母様も亡くなられたといったような状況の時にですね、その不動産なりも、他の資産のですね相続において、揉めるというかですね、分割方法とか誰が何をもらうというその点で、揉めるケースが結構増えているかなと、そういう感じはいたします。
これに対して、対応というかですね、どのようにこう問題を乗り越えていかなければいけないんでしょうね。
そうですね、そういった問題に対してですね対応していくのは、当事者の方が解決をしようとするよりも、専門家の人を交えてですね解決していった方がよくて、で例えばですけど、どれだけ資産があるかということを、調査するとかそういうようなことも、弁護士の方が、行うと、職権で、いろいろこう調査をすることができたりとかですね、しまして、それによって、資産の内容をつまびらかに、明らかにすることができると。そういうふうに全部調べた上でこういう現状なんだけども、さあどうしましょうかというふうに、内容自体をクリアにしていくということが、結構重要じゃないかなっていうふうに思いますけれども。
こういった相談に笑顔相続相談室では乗ってくださると、いうことですよね。これも気軽に相談して大丈夫なんですよね。
そうですね、気軽に相談していただいて、お役に立てない場合も当然あるんですけども、お役に立てる場合、立てない場合は、どういうふうにしたら、いい方向に向かえるかというアドバイスは、最低でもできまして、実際お役に立てるというか、解決まで、お手伝いできる場合というのは、最初は無料ですけれども、その後は、有償で、対応してさせていただくというか、そんな感じになっておりますけれども。
で、さまざまな分野の専門家の方がチームで回答していただけると。
そうですね、相続問題というのは、一つのご家庭でも複数の問題を、同時に解決しなきゃいけないということがやはりあるので、 まあ、不動産の問題も当然あるでしょうし、例えばお墓の問題ですとかですね、もしくはその他、引き継ぐべきものというかですね、そういうものを、どのようにまあ引き継いでいくかということでですね、まあ、話し合いをするわけなんですけど、それはそれぞれの、まあ、専門家が入る必要があるかなと思いますので、
ぜひ気軽にご相談いただければと思います。笑顔相続相談室、検索エンジンから笑顔相続相談室と入れていただきまして、ぜひ直接お問い合わせください。またこの番組のホームページからも笑顔相続相談室のホームページにジャンプできるようにしておきます。さて向井さん、次回なんですけれども、どなたにその当地を渡していただけますでしょうか。
はい、次回のゲストには映画監督の竹藤圭一郎さんをご紹介したいと思います。
はい、映画監督の竹藤圭一郎さん、主にドキュメンタリーを撮られていらっしゃる方のようですね。はい、竹藤さんに一体どんなお話をしていただけるのか楽しみにしております。今日は港アセットマネジメント代表取締役で笑顔相続相談室理事の向井宏和さんをスタジオにお招きいたしました。向井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。